第207回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい28歳自称ぼじかり女子の私が等身大な日々を配信する番組です。新年明けて第2回目となります。今年はねちょっと配信ペースを上げていこうということで、早速第2回目を撮っていきたいと思うんですけど、昨日ねちょっと最初どうでもいいオープニングトークからすると、新しい iPhone を購入しまして、ずっとねこう iPhone11 を使ってたんですよ。で正直全然まだ画面も割れてないし綺麗だしなんですけど、バッテリーが減るのがめっちゃ早くなってしまって1日持たないという中でですね、バッテリー交換だけすればいいじゃないかっていうのをちょっと後から知ったんですけど、まあね心機一転、今年は旅行もたくさん行きたいし推し活もしたいし大画面で彼らを見たいということで iPhone 14 Plus に変えました。なんかこうねデバイス新しく調達したりとかさ、こう普段よく身につけるというか使うものを新しくするとなんかちょっと気分がね一新されていいですよね。とにかくね14 Plus は画面が大きいんですよ。でも思ったより重くなくて軽くてめちゃくちゃ良い。ちょっとまだケースが来てないので落とさないか怖いんですけど、そんな感じで私は新しい iPhone とともに新年をスタートしております。今日はですね、実は卒業ぶりに私大学に行ってまいりまして、母校にですね。でなんで行ったかというと、ゼミの先生にお声掛けをいただいて、現役の学生の子たちにこうキャリアのお話をしてきました。すごいおこがましいながらですね、実は去年も一回やってるんですけど、去年はねリモート授業だったので本当オンラインでやって、今日はもう卒業ぶり6年ぶりに自分のキャンパスに足を踏み入れるというね、もうねめちゃくちゃ懐かしくてエモくなりました。最寄り駅が2つあって、行きと帰りそれぞれ違う駅から行って帰ってきたんですけど、いつも歩いてたこう帰り道で、特にさ結構住宅街というかちょっと駅からだいぶ離れてるんですよね。キャンパスが15分20分ぐらい歩いたところにキャンパスがあるんですけど、その割と住宅地なのでいろんなこう回り道というか裏道とかがあったりして、なんかまだ覚えてましたね。さすがに4年間通った道だったから、あそういえばここ右だったかな左だったかなみたいな感じでうねうねして普段書いてた道を書いてたんですけど、いやー懐かしかったですね。というこう物理的なエモさもありつつ、まあ今日は私ポジキャリについてっていうハッシュタグもね、そのプレゼンの中でも使いながら、まあ、自分の軸の見つけ方みたいなところについて、まあ、20分から30分ぐらい話をした上で、その後同じく30分ぐらい質疑応答というか一人ずつコメントをもらって、まあ、大体20人ぐらいのゼミだったんですけど、私ももちろんその先生のゼミの卒業生だったりするので扱ってるテーマは結構似てるかなと思いつつも、国際関係のゼミだったので今で行くとこうウクライナのねこの情勢について一つのこうテレビ番組というかニュース番組のような構成でゼミ生たちが作ったコンテンツを前半は見て、で後半は私のプレゼンという感じだったんですが、なんかこう久しぶりにこうアカデミックなというか、私もその投げかけられた質問はこれ答えられないなとか思うところもあって、やっぱりそういう意味ではちょっとハッとさせられたというか、この今のね現状について、いやもっともっと私も勉強しないといけないなとか情報のキャッチアップが足りないなって思わされたところもありました。そうなんで久しぶりにゼミで話したんですけど、まあ、せっかくなので今日話した内容をちょっとだけこのラジオでもお伝えすると、まあね20分なのでもう要点を絞ろうと思って、まあ、なんで私が新卒で選んだ会社を選んだのかとか、あとはこのラジオの紹介も結構させていただきましてですね、ポジキャリとはっていう、なんで自分でこんなポッドキャストをやってるのかとか始めたきっかけみたいなところをお話をしつつ、私にとってのポジキャリっていうのをね、まあこんなにテーマとして置いておきながら実はちゃんとラジオ内でも定義して絞って話したことなかったなと思って、これを機にねちょっと自分でももう一回言語化してみたんです。はい、 で早速それをちょっとねお話ししていくと、まず一つ目は、自分自身の強みを発揮できる仕事というところで、この番組でも一回話したストレングスファインダーですね、ギャラップ社の。ちょっとこれお金かかるんですけど、やっぱ私はこのストレングスファインダーを今の会社に入って一つのこう研修として、コーチングセッションとして受けたんですけど、やっぱりねこのストレングスファインダーがかなり、この自分にとってのポジキャリとか、どういう職場が合っているのかとか、自分のパフォーマンスを最大化できる環境なのかっていうのを言語化する上で一番役に立ったし直結的だったなって思ってるのがこのストレングスファインダーなんですね。はい。なので、まあ、私は最上志向、ポジティブ、社交性、コミュニケーション、着想っていう、なんかもういかにもっていうね、私のことを知ってる人はそうでしょうねって言われることが多いんですけど、まあその上でこの自分の強みがちゃんと評価されるような職種であり職場であることっていうところが、私にとってポジティブなキャリア、ポジキャリアを築いていく一つの軸になっているかなと思っております。そして二つ目はですね、ワクワクするかどうかっていうので、まあ、このワクワクもね何回か話してるんだけど、やっぱこう1日8時間以上もね仕事はするわけなので、もちろん楽しいこととかワクワクすることばっかりじゃないし、まあ、むしろ通常の仕事で考えたらそれって最後の成果として、まあ世に何かの企画を出す時とかって一部かもしれないけど、とはいえこの苦しいこととか嫌いなこととか苦手なこと、自分がこうネガティブな感情を生まれることばっかりをこの1日8時間やるっていうのはね、なかなか苦痛なので、そして精神衛生上もね良くないので、まあ、私にとってはこのワクワクできるかどうかっていうのも一つポジキャリに近づくための大きな要素かなと思っております。そして最後は尊敬できる人たちと働ける環境ということで、What じゃなくて Being が大事だよっていう話は今日も学生たちに話したんですけど、やっぱ特にこう3年生今日でいくと就活生とかって、もうガクチカとかね、もう何を頑張ってきましたかとか、うちの会社で何をやりたいんですかっていうものとかこととか、とにかく What に思考と質問が集中しちゃうと思うんですけど、まあ、それよりも自分はどういう状態でいると幸せかとか、頑張れるかとか、どういう人と一緒にいる時が一番素でいれるかみたいなところの、こうやっぱりねビーイングを重視して業界とか職種とか会社を選ぶのも大事ですよというところで、やっぱり私はその中の一つで誰と働くかっていうのがすごく重要だなっていうのは思ってますし、まあ、幸いにもこれまでの職場はすごく人には恵まれてきたので、そこのありがたみを十分経験してきているかなというところで、尊敬できる人たちと働ける環境っていうところがポジキャリにも直結してくるかなというふうに思っています。はい。なので、まあ一つ一つの要素はね、このポジキャリのラジオを、まあ私自身もこうやって自分で喋りながらだんだん言語化できたところもあるなと思いつつ、改めてこう3つ絞って文字にしてみて、それをこう人に伝えてみるっていう作業をこの機会をね経てできたので、とってもありがたかったなと思ってるし、実際そのプレゼンが終わった後に20人約全員一言一言コメントと質問をもらえたんですけど、割と学生の子たちにもすごい自分がずっとやりたかったこととか、ちょっと好きなことを仕事にしていいのか迷ってたけど、私はやっぱりっていう迷ってましたっていうところに対して、迷いがあったけど今日のプレゼンを聞いてチャレンジしてみようと思いましたみたいな感じで、まさに私がやりたかったこう誰かの背中を押すみたいなところの、一つの助けになってたらいいなと思ったりとか、あとは結構こう自分と似てますみたいな性格の部分で共感してくれたりとか、あとやっぱこう言語化できててすごいみたいなところは言ってもらえたんですけど、まあ確かに私も今までそんなに自己分析ができてる方だとは思ってなかったけど、やっぱりかなりさっきのストレングスファインダーとかこのラジオを通して自分にとってのポジキャリを発信するっていうところをね、なんだかんだ3年ぐらい続けてきたので、それが一つちょっとこう実った瞬間だったのかななんて思いながら、本当にね言うたら年で言ったら、だからまあちょうど5歳、一回り 一回りは違うか、6歳7歳とかになるんですけど、今なんか大学生の子たちがどんなことを考えてるのかとか、何悩んでるのかとか、何を質問したいのか教えてくださいみたいなところでね、ちょっとゼミ生の子たちには今後のコラボも依頼してきたので、ぜひぜひちょっと若者の皆さんと共に語れたらいいなと思っております。はい、そんな中でですね、私最近小寺智子さんという好きな編集者の人がいるんですけど、講談社の方かな、で田中みな実とかコムドットの写真集を手掛けてる敏腕の編集者さんなんですよ。で、私こう小寺さんは基本的にインスタを中心に投稿されてて、こうポロッとでなんか名言的なものをノートの端に書いたものを写真であげてくれたりとか、たまに質問コーナーやってくれたりするんですけど、そんな小寺さんがね、最近こうオンラインサロンというか自分のコミュニティを開いてらっしゃって、オンラインサロンっていう風にどうしても言いたくなかったっていう風にご本人は書いてたんですけど、そのちょっとショートブログというか、その小寺さんのエッセイ的なものが読めたりとか、ちょっと私はまだ本当に入りたてなので行ってないんですけど、オフ会があったりとかっていうサロン的なものに入ったんですね。で、私本当に彼女が紡ぐ言葉が好きで、すごく繊細な、そしてなんていうの、いわゆる習字的な綺麗というよりは小寺さんの字がすごい好きなんですよ。その字と言葉が合わさって、結構私はいつもスクショしちゃうんですけど、そういう言葉が詰まったものに触れられる時間ってなんかすごく尊いなというか、心が洗われるって言ったらちょっとあれなんですけど、とにかくこうイメージとしてはすごくなんて言うんだろう、繊細な栄養分たっぷりというか、みずみずしい言葉を吸収するみたいな感じの感覚があって、あ、今年はこういう瞬間を大切にしていきたいなってとっても思いました。なんかそう、食べ物もさ、やっぱり自分を作っていくものだから体にいいものを食べたいなとか、やっぱジャンクフード食べてばっかり食べてるとちょっとね、なんだろう、肌がだるくなってきたりとか、あんまりとにかく健康に良くないと思うんだけど、それと一緒でなんかこう今年は良質な言葉を吸収したいっていう気持ちになって、小寺さんのなんていうんですかね、あれはファンクラブというかオンラインサロンというかコミュニティに加入しました。そうで、なんかその中でね、こう自分を引き上げてくれる投資とは何かっていうトピックが一つあって、小寺さんの場合は移動にお金を惜しまないと、なのでグリーン車に絶対乗るとか、飛行機でもいい席に乗るみたいなっていう、その自分を引き上げるための投資として移動にはおかけちらないと。で、昔からそれはどんなに起きるがまだ低い時とかでも、最初から新幹線はグリーン車にしか乗らないみたいなところを心がけてたそうなんですって。いや、なんかそういうのいいなと思って、なんか私なんだろうなってちょっとこう振り返ってみたんですけど、なんか今これってのは出てこないけど、それこそ本とかは結構欲しいと思ったらすぐ買うし、Kindle と紙含めとか、今回のこういうオンラインサロン系とか、自分が手に入れたいというか、なんだろうな、吸収したいと思った知識とか言葉とかコンテンツとかには割と惜しみなくお金を払ってきてる方かなって思ったりしました。なのでなんか自分を引き上げる投資っていうところで、今年はそういう言葉とかアートとか、なんだろうな、目に見えないものも含めてそういうものにたくさん触れていきたいと思った次第でございます。前回もね、素敵な大人になりたいっていうところで好きを極めるみたいな話をしたんだけど、それと同時になんかね、私前から感じるのが、こうやってこうポッドキャストで話していながらも自分の言葉一つ一つがすごい薄っぺらいなって思う瞬間があるんですね。で、イメージで言うと人工のプールで上からもう底が見えちゃうみたいな の21世紀美術館っていう金沢に素敵な美術館があるんですけど、そこにこう人間というか人が入って、それ上から見て写真撮れるみたいな、ちょっとこう映えスポット的なアートスポットがあるんですけど、なんかそんな感じで結構自分の今持てる語彙力とか表現力とか言葉の底が知れちゃってるなって思うことがあるんですよね。で、一方でこの間話したみたいな素敵な大人の皆様とか、そういう私が魅力的だなって思う人たちと話してると、その中ね、言葉がすごい海みたいなイメージで、深海から湧き上がってくるみたいな、で、そこが見えないっていうような感覚に陥ることが多いんですよ。で、これはもう別に年齢関係なく、特にこう何かの領域を極めてる人とか、ちょっとオタクっぽい人とか、なんて言うんですかね、話の引き出しが多い人とか、まあ、そういう人と話してると、うわこの人すごい海だなって言ったら変なんですけど、そのなんか私の中でのイメージが思い浮かぶことがあって、そうだから私もね、海になりたいです、プールじゃなくて、というところで、いろんなものに触れていきたいなって改めて小寺さんのエッセイを読みながら思った新年の前半でした。はい、ということでね、今日はね、この自分を引き上げる投資と、そしてゼミの皆さんに話したポジキャリーについてちょっとサマリーをしてみましたが、ちょっとねこれからはですね、毎週ちょっとテーマを決めていきたいなと思っていて、働く女子の味方シリーズをやってみたいと思います。第1弾は働く女子の香水ということで、最近ね私ビュリーっていうお店で香水を買ったんですよ。で、これで実は私が尊敬する、そして仲良しな、一緒にこの間大阪旅行も行った先輩がビュリーいいよっておすすめしてくれて、ちょっとね私知らなかったんですけど、実はとってもねいい匂いなんですよ。で、なんとBTS の私の推しの J-HOPE さんがですね、サノクっていう歌番組の収録の時に、ファンの子たちがね、こうちょっと結構収録が夜遅くてとか何時間も待たせるので、毎回ねこう BTS からプレゼントがあるらしいんですけど、そのサノクのプレゼントで、なんとこのビュリーのねリップクリーム、リップバームとハンドクリームを配ってたんですよ。もう J-HOPE センス良すぎないっていう話もあるんですけど、そんなねビュリーの香水で、ちょっと限定品でですね、そう限定品がちょうど12月のクリスマスまで売ってたんですよ。なので最近新しく新調しました。はい、フランスパリのブランドです。はい限定品が、ちょっと忘れちゃった、ルーブル美術館とのコラボ香水があって、私はそれをゲットしたんですけど、なんかねめっちゃいい匂いなんです。とにかくなんか今までは結構私ディオールとグッチの香水を持ってて、ディオールは割とこう甘い感じなんですね、もうなんか女の子みたいな感じで、そういうちょっと甘ったるい系のスイートな感じも好きなんですけど、グッチはどちらかというとなんか仕事ができる女っぽい感じの香りで、それはそれで私も好きなんですねちょっと強めで、それでもないビュリーをね新調したんですけど、これはちょっとなんていうんだ、フルーツっぽい感じで、とにかくこう全然違う今までにない香りを取り入れてみたんです。そしたらやっぱねっていう話をちょっと次回したいので、ぜひ皆さん働く女子の今週は香り香水について次回話していきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ自分の香りに関するエピソードだったりとか、こういう香りが好きとか、こんな時はこういう香りをすると落ち着くとか、ぜひぜひ香水や香りに関するエピソードお便りにていただけたら嬉しいです。といってもね、まあ、最近ちょっと更新がねなかなか滞ってたので、すぐにお便りなかなか来ないかもしれないんですが、これからはちょっとね週次でこのテーマを設定して話していきたいと思うので、ぜひ皆さんお気軽にお便り番組フォームからいただけたら嬉しいです。お待ちしております。今日はここまで、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。働く女子の香りに関するエピソードお待ちしております。それではバイバーイ。